新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第721回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、前回私の持ち込み企画としてご質問をさせていただいたんですけれども、お時間がね、限られていたので、今回その第2弾ということで、またさらに聞きたいことを私が持ち込ませていただきました。
はい。はい、
まずその一つ目からご質問してよろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい。今収録しているのは新年ということですので、
はい。
もう改めて年始って、いろんな方がご自身の人生をより豊かに、年始の抱負を決められたりとか、今年はこんな年にしたいなっていうふうに、新しいこととか、いろんな幸せ、自分にとっての幸せ何かなって見直される方が多いかなと思って考えてきた質問になります。
はい。
で、一つ目は、見ている時間軸についてお聞きしてみたかったんですけれども、はい、なんかその幸せっていうことを一つとっても、私の周りにいた今までの、同僚だったりとか、はい、なんかサラリーマン時代で関わってた方って、見てる時間軸が割と半年1年とか、長くても3年先ぐらいで回収したいなっていう形で夢とか目標とか、
はい、
欲を見てる方が多かったんですけど、独立して小島社長とお付き合いしていると、はい、もう10年、20年、30年とか、ご自身がリタイアされて、なんていうのは、80とか、なんか長生きすればするほどに、その福利が回るよっていう話を聞いたときに、ちょっと目から鱗だったんですね、見てる時間軸が。はい、で、本当に豊かな人ってちょっと見てる時間軸違うのかもしれないなと思ったので、
はい、
豊かに生きるとか幸せに生きるっていうことをみんなが願った時に、小島社長って今40後半でいらっしゃるんですけど、
はい、
そういう長い時間軸で見るようになられたきっかけだったりとか、どうしてそういうふうな時間軸で見るようになられたのかとか、そういう時間軸で見ることがなんか良いと思われたこととか、ちょっとそのあたりを聞いてみたいなと思いました。なるほど。はい。
そうですね。もちろん、今の考え、例えば、長期的に物事を考えるとかっていうのがずっとあったわけではなくて、最初に、じゃあ僕28歳で会社員を辞めて、
はい、
で、起業を、した時も、もう最初はもうお金儲かればいいやっていうだけでしたし、その後、どれぐらいですかね、やっぱり、10年以上は、もう儲かれば、もうすべて、お金が入ってくれば、すべてが解決できるっていうふうに、やっぱり勘違いをしていた
ん
です。
うん、
もうそう思ってたんですね。
小島社長にはやっぱりそういうお金こそ一番みたいな、そういう時代はあったんですね。
ありました、ありました。ロールスロイスとか乗ってましたし、新車で買うと8500万ぐらいするんですよ。そういうのに乗ってた時期もありました。
ギラギラした時期
があったんですね。ギラギラした時期です。で、靴も、今はホカっていう、
はい。
2万円ぐらいのウォーキングに特化した靴です。HOKA ってホカってネットで入れると Amazon とかでも買えますけど、でも、僕、どれぐらいかな？ 7、8年ぐらいまでは、 ドライビングシューズっていうペタンコの靴あるんですよ。
はい。
車、運転するときに履く靴らしいんですけど、それの、まあ、ビトンとかの、まあ、ワニ革の靴とかを、オーダーで多分、今も十何足持ってるんですけど、一足だいたい60万ぐらいなんですよ。っていう、もう、今も絶対履かない。
重いですよね、しかもね。
いや、軽いんですよ。
軽いんですか？
ローファーみたいな感じの。
へー。
はい。で、めちゃめちゃ軽いんですけど、そもそもペタンコですし、
はい、
ウォーキングに全く向いていない。
うん。
いいし、そんな長距離を歩くような靴じゃないんですよ。
うんうん、
なんで、そういうのとか、なんか一着何十万もする靴とか、履いてましたけど、
うんうん、
なんか、そういうのをいろいろやった結果、
うん、
あんまりそこに意味がないな、というふうに思った、なんていうのかな、洋服とか、
うん、
そういうのも、含めてなんかいろいろやった結果なんかもういいやっていう、
うん、
で今年なんて僕この今も上を着てますけどユニクロのヒートテックのウルトラみたいなやつですけど、はい、これ多分 7,8 枚持ってるんですよ。
そんなに持ってるんですね。
そうです。僕今年の冬、
はい、
これ以外着てないですから、これだけ。あ、もちろんですよ。撮影の時にワイシャツとか着ますよ、その場だけ。
そうですね。デニセーター
とか、
ね、
はい。それ以外はもう基本的に全部、
はい、
もうこれでいいという、別にその昔のスティーブ・ジョブズとかが同じ服をとか、マーク・ザッカーバーグがとかって、ああいうのを意識してそういうことをする人は、それはそれで僕嫌だなと思って昔ディスってた時期もあったんですよ。
はい、
でも、結局、一番楽なんです。はい、なので、もう結局なんか、洋服もそれでいいやとかってなっちゃったりとか、靴もその他っていうウォーキング用の靴でいいやとかってなってしまったりとかっていう、なんかいろいろ、なんか、それでお金で、まあ騙されたりとか、いろいろトラブルもあったんですね。
はい。
はい。で、まあ結局はそういうことをいろいろやった結果、自分なりに、あ、そこじゃないなっていうふうにやっぱり気づいたっていうのが一番なんですよ。で、これすごい難しいのが、物事って最短距離で生きれば一番いいんです。
そうですね、
どういうことかというと、そういう経験を一切しないで、じゃあ起業したけどお金が全てだとか稼ぐのがっていうのをすっ飛ばして、僕が今言ってるようなことに行ければいいんですけど、これね、なかなか行けないっていうのがまた問題なんです。やっぱりある程度、いろんなことをやってみないとわからないっていうことってあるじゃないですか。
確かに。今までも数々の神経戦略塾のゲスト会で成功された方のインタビュー聞いても、
はいはい、
今だから言えるけど、皆さんものすごいこう地獄のような経験というか、
そうですね、
超えてきていらっしゃいますもんね。
は
い、
なので、うん、これまあ、難しいのが僕の場合はそういう経験をした上で今、ある程度長期的な目線でものを考えるってことが大事だよねっていうのに至ったっていうのがちょっと前提です。ただ、そうは言っても、当時は僕はそういうのを周りで言ってる人がいなかったんで、
もう
お金が大事とかっていう。はい。で、まだ10年以上前って YouTube もやってる人いないし、Facebook だけでしたし、割と、まあ、あとはギラギラしたキャラでやってても、まあ、叩かれない、いい時代だったってい
う
のもある
んです
ね。叩かれるって言っても2チャンネルみたいなやつに書かれるぐらいで。そんな、今なんてもう大変じゃないですか。SNS もあるし。
そうですね。
はい。なので、そういういい時代だったっていうのもあるんですけど、ただ、僕が、長期的に、今考えてるような長期的な視点は、そうは言っても、意識して身につければ結構いけるような気もするんです。ただ僕はそういうプロセスを経ていないだけであって。
うん。
うん、なんでそう言えるかというと、例えばじゃあ孫子の兵法とかって2500年ぐらい前から生き残ってるわけじゃないですか。
うん、
あれ、ああいうまあ、戦国時代というか中国の、うん、キングダムみたいな、ああいう時代のもう血みどろな、まあ、戦乱の時代に、戦でどうやって勝つかっていう本なんで、まあ、戦争なんか経験してない、まあ、我々が結局ああいうのを読んで学ぶっていうのと全く同じで、
うん、
ちゃんと学んで、学べば意外といけるのかなっていう気もするんですよ。
うん
うん、確かに経験、僕は経験を、失敗をしてから、そういうふうに、長期的な視点になりましたけど、うん、でも別に、 じゃあ、経験しなきゃいけないんだったら、歴史から学ぶなんてことはありえないわけじゃないですか。
うん、
だから意外とありかなとも、まあ、思ってるので話をしますけど、お金だけじゃないっていうふうに、まあ、まずは至ったんですね。
うんうん、
で、まあ、何個かきっかけがあって、これ前も喋りましたけど、うん
はい、
1個のきっかけは、僕、まあ、10年ぐらい前から人間ドックをずっと受けていまして。
うんうん、もう10年ぐらい前からなんですね。10
年、もうちょっと前ぐらいからですかね。ただ受けてたんです。ただ、人間ドックを受けるっていうことが健康意識が高いっていう勘違いしてたわけです。
確かに確かに。検査をね。
はい。でも、それって受けないよりはいいですけど。
そうですよね。
でも、受けてるだけって、受験生が勉強しないのに模擬試験受けてるだけと一緒なんですよ。うん、その後復習しないと意味がないわけじゃないですか。
そうですね、
どこが弱かった、
うんうん、
どこがダメだった、どこが間違えたっていうのを把握して、うん、じゃあ、ここが弱いからもっと英語のこの部分をこういうふうに、勉強し、のやり方を変えていこうっていう、その、改善策というか、チェックをした後、改善っていうところをやらないと意味がないのと一緒なんですけど、
うん、
でも、まあ、それでもなんかですね、周りが割とそういう経営者向けの、そういうなんかエグゼクティブ人間ドックみたいなのあるんですよ。いろんな、うん、いろんなもう大きい病院みんな全部あります
から、うん、
もうで、正直どこだって一緒です、多分。
うん、
なんか、高級、例えばその山梨の富士山のふもとで、その、ホテルがついていて、一泊二日で美味しい料理を食べながらとかって言ってもやってること、別に本質はそこじゃないわけじゃないですか。
うんうん、
気分よくみたいな形があって。
ロケーションとかオプションでついてるね、お食事が、ちょっと禅だったりとか、ファスティングだったりとか、ね。
そうなんだよっていうだけであって、なんですけど、なんか、誰かに紹介されて、たまたま、まあそういうプレミアム人間ドックみたいなのをやり始めて、
うん、
で、今から、まあ7、8年ぐらい前なんですかね、うんたまたまその、まあ、僕らも10年もっと前からだから、まあ、1、8年前にたまたまその、まあ人間ドック、僕が受けてる人間ドックってものすごい特殊で、ほとんどのやつを、もう CT とか MRI とか、あれって大体何週間後とか結果が何週間後なんですけど、
うんうん、
もう裏でお医者さんたちが待ってるんですよ。はい、で、その、みんな、一日とか二日かけてやるのに、僕だけ、インカムをつけたお姉さんに誘導されて、小島様次入りますって言って。で、もう、MRI が終わったら、
はいはい、
画像診断する先生たちが、なんかトリプルチェックとかするのに、先生たちが3人ぐらいいて、もう終わったらもうその場で、僕が次のをやってて、最終的にその、全部終わる前に診断が終わってるんですよ。あれですよ、血液検査とかその時間かかるやつはできないんですよ。
うんうんうん、
でも主要ななんかも肺に肺がんがあるとか、なんか CT とか MRI の脳の血管どうのこうのとか、それは全部もう3、4時間後に終わってるっていう。そういうような人間の国に行ってたんですけど、
うん、
ただその、まあ、たまたま肺、なんか肺に、まあ、肺がになんかその肺がんの疑いありですって言われたんですよ。
影が見える。
あ、そうです。1.5 センチ。
い
や、疑いとかっていう言い方じゃなくて、もう、書類に書いてあるんですよ。その、画像を診断するだけの先生っているんですよ、表に出てこない。その人のコメントがパッと見えたんですよ。
はいはい、
そうで、なんか、それをその、その疑い、もう、肺がんの何とかの疑いがあり、なので、それが本当なのかを検査をする必要があるっていうのが書いてあったんですよ。おってなって、もう、テンションがめちゃめちゃ落ちるというか、その授業でちょっと失敗したなとか、なんか赤字になったなっていう落ち方じゃなくて。
またちょっと違いますね。
得体の知れない。
そうですね。
で、それでなんか慈恵会以来に、その、肺がんの権威の先生がいるんで、そこのところを紹介されて、
はい、
で、行って、
うん、
で、もう一回 CT を取ったら、結局、まあ、炎症だったんで、亡くなったんで、ああ、炎症でしたらよかったですねっていうのだったんですけど、まあ、その間の2週間がもう地獄。いや、地獄ですね。
診断は即出たのに、そこから2週間かかったんですね。再調査に。
そうです、そうです。で、なんで地獄だったかっていうと、
はい、
なんかこれね、人によって、 例えば、そういう大病を患っても、割とそれはまあまあまあ、医者に任せときゃいいやっていうようなメンタルの人もいるし、事業、逆に売上とかが下がっても、僕なんかだとまあ最悪その事業ダメになって、まあ他で、まあなんとかなるって思えるから、まああんまりメンタルがやられないんですよ。でも事業とかだともう赤字になっちゃって生活できない、どうしようって鬱になる人もいるわけで。
いらっしゃいますね。
だからもう、そこで分かったのは僕は、その健康が害した時のメンタルの崩れ方がやばいんだなっていうことが分かった。
確かに。
気づいたんです。初めて気づいたんですよ。
そう言われてみれば、小島社長と会話しててもそれを感じます、ね。は
い。だからもうその2億円ぐらい返金しなきゃやばいっていう時ですら別に、まあまあ、しょうがないよねと思ったぐらいだったんで、うん、これはしょうがないと思えなかったんですよ。やべえなって思って、そこから、まあ健康とかにも気を使うようになったんですけど、そこぐらいからちょっといろんなこと考え、ちょうど考えを変えるいいきっかけになったんですね。うん、で、
それがきっかけで見てる時間軸が変わったんですか？
変わっていくんです。で、これどういうことかっていうと、今までは資産を作ろうっていうふうに当然考えたわけです。
そうですよね。
資産がいっぱい、会社を売却をしたいっていうふうに考えて、うんうんうん、資産が大事だよねって。で、この資産がお金だけだったんですよ。ここから変わっていったんです。これお金っていうのはこういうの金融資産が金融資本っていうね。
豊かさの一つの。
そうですね。はい。まあ、これ世界共通じゃないですか。いくら持ってるとか。
はい。わかりやすい
ですね。で、この金融資本以外に実はこの人的資本と、この三つがないとダメなんだっていうのに、突然気づいたというか、いろんな人が言ってたんですけど、自分でも実感できたというか、あと社会資本という。
唐突にじゃあそれが頭では知ってたけど、体の芯の髄というか、その腹の底まで震えたことによって。
で、周りの人を見てたときに、よくよく考えたら確かに、お金を持っているけど、60代、70代でも、そこまで幸せじゃない。まあ、それが病気だったりっていうのもあるし、いろんな人と裏切られまくって家族とも全部絶縁状態とかっていう人いるんですよ。なので、なんかその、金融資本と人的資本と社会資本って、これ人的資本というのは、まあ人的なんで、まあ健康ですね。
それ意外でしたね。なんか人的資本ってコミュニティとかこう人脈とか。
で、それがね、社会資本なんですよ。
そっちなんですね。
そうです。これが、人とのつながりとか。
はい。
つながりとか、人とのつながりだったりとか、まあ、ある意味インフルエンサーとかもそういう、まあ、名声とか、まあ、名声地位もそうだし、あとはまあ友達の多さとか、家族と仲いいとか、親友がいるとか、こういう人付き合い的なやつとか、周りとどうするかっていう、これ、なんでこれ社会ってついてるんですよ。
まあ、
たときに、結局、この金融資本っていうのは、やり直しが効くなっていうのが分かったんですよ。だって自己破産だってできるんで、日本で制度として。
調べたっておっしゃってましたよね。
そうなんです。その2億円ぐらい返済しなきゃいけない、ダメかもってなった時に弁護士事務所に行って、破産って、破産ができるっていうことが、まあできるって結構大変なんですけど、一応1回はリセットできるって分かったんですよ。全部。まあもちろんその後じゃあ10年間は会社の役員になれませんとか、クレジットカード作れませんとか、いろいろあるんですけど、まあでも別に、どっかにさらわれるわけでもないし、で、世の中それでも自己破産しても、会社員の人なんて自己破産したって会社にまずバレないので、そもそも、例えば不動産投資でやらかした、が、もう、車とか全部なくなりますけど、じゃあお勤めがクビになるってことないんですよ。そんな人普通、なので意外と、
社会的に抹殺されるわけではないんですね。
会社とかやってたり何かやってれば、それはゼロになりますけど、だから借金がなくなるってことです。
チャラにね。
チャラにできるんですよ。なので、ここはチャラにできるんだって分かったんです、金融資本は。でも、この人的資本って健康って、これって、チャラにはできチャラになるってすごい大変だなっていうのが分かったんですよ。っていうのと、あとは、その、不幸なお金持ちって、この社会資本、この人とのつながりっていう、ここがね、ないんですよ。めちゃめちゃ悪どい儲け方すると、周りが敵ばっかなんで、人とのつながりがない、つまり孤独な老人みたいですね。まあ、そう、この孤独っていうのが、非常にいけてないっていうのが分かったのと、あとこれはめちゃくちゃ時間がかかる。
確かに。
作るのに。
確かに。はい、一度、しかも信頼とか失ったら、なかなかね。
そうですね。で、まあ、今だと今旬な、吉本のダウンタウンのまっちゃんとか。
そうです
ね。まあ、40年トップにいたのに。
いたのにね。
文集が出てから、2週間後にはもういないっていう。うん、そこまで行くのかっていう。だから、何十年かかっても、まあ、本当に壊れるときは、だから一瞬ですよねっていう。
そうですね。確かに。はい、
だから、家族とのつながりとか、人とのつながりとかもそうですけど、これって僕、よくセミナーとかでも、神経戦略塾でもやってますけど、やっぱり、すべてはこの、他人からの他者評価なんですよね。
はい。はい、
他人から評価されてなんぼなので、
うん。
っていう、だからこれも時間がかかるしっていうふうになったときに、
うん、
お金が大事じゃないっていうふうに思ったわけじゃなくて、
うん、
早くこれ卒業しないとダメだなって、卒業してこっちとこっちに、方に行かないとダメだなって思ったっていうだけなんです
よ。
うん、
時間がよりかかる方。
はい。だからここでこの金融資本で、めちゃめちゃ大金持ちになるっていう短期間でっていうのは、まあもう別にいいかなっていうふうな、まあ、諦めというか、
うん、
最終的に結局20年、30年かけて複利でだんだん増えていて、途中からは自分の、生活というか普段使うお金よりもその増える速度の方が、じゃあ年 7% であれば、うん、それが上回った段階でもう別に、後ってただの数値のゲームだよねっていうことに気づいたので、うんうん、もうそこまでめちゃめちゃ、リスクを負って、
うん、
っていうのは、やめようっていうふうに気づいたんですね。
うん、今回はここまでとなります。
はい。
経営のヒントプラス第721回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス、info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。